松尾さんからちょっと本の話がしたいということでね、
はい、あの先ほども言いましたけど、うん、まあ、今回はですね14冊も本を
読んだね、
読んだわけですよ。だからちょっとね、うん、3冊の紹介だと、うん、ちょっと私の根気が、うん、あのなんかこう消化しきれないなと、
成仏できないと。
そう、
本を読んだ気持ちがね、
そうそうそう、うん、ちゃんとちょっと吐き出しておきたいなと思って。
いいじゃないですか。
あのなんでこんなに読んだかっていうところからまず。
ねえ、随分読んだよ。
読んだ。なんでかちょっと。
14本ぐらいアニメを見てほしいもんだよ。
ねえ。あの、そう。これはね、最近ですよ。あの、64とか。
読んね。
あと、100年砲とか。
ああ、読んでたね。
あの、熱く語ってた。
うん。
こんなに面白いのが。久しぶりだみたいな、うん、これは本当にいい作品だみたいなことを言ってて、うん、もうなんかちょっと正直あそこまでの読書体験はできない、しばらくできないかなって若干思ってたところがあるんですよ、
うんうんうんうん、
だからちょっと軽めのやつを
意図的にね、
そう、意図的にちょっと軽めのやつを、うん、あのいっぱい読もうと、
いい、
もう最初に決めて、
うん、
今期は取り組んだわけですよ、
はいはいはい、
でその中でちょっと一つね、
うん、
あの主眼に置いた一つが、
うん、
賞を取った作品をちょっと、
そうね、
うん、あの読んでみようかなと、
うん、
で一つあのあったのが直木賞、
直木賞、
今回その浅井亮の何者、
うん、
先ほどのあの鍵のない夢を見る、
うん、
あとは桜木志郎のホテルローヤル、
うん、
でもう一つは今年撮ってるのがあの西加奈子さんのさらばっていうのが、うん、まあ、直木賞撮ってる
んですよ、うんうんうん、
っていうのであのさらばはまだあのハードカバーだからちょっと読めなかったんですけど、
うん、
それ絡みで西加奈子さんってそもそもどういう作家なのかなっていうのがあって、
うんうん、
あの白い印っていうのと福笑いっていう、
うん、
それは特に賞はないと思うんだけど、
うんうん、
あ、福笑いは河合駿賞みたいなの取ってた、
うんうん、
ですけど、まあ、西加奈子さんもそれ読みました、
はいはい、
2冊で、まず浅井亮の何者、
うん、
あとね、桜木賞のホテルロイヤル、
うん、
これはね、私にはちょっとハマらなかった。
あ、そう、
うん、
うんうん
うん、ちょっと浅井亮はね、
うん、
まあ、自分のその時のもちろん気分もあるんですけど、うん、ちょっとね、軽すぎたかな、
うん、
自分にはちょっとなんかこう、就活生の、
ね、
うん、あの葛藤みたいな感じですよね、
う
ん、それぞれの。
そうです、そうです。
別にもう読んでてつまんねえなとは思わなかったんですけど、
うん、
なんかこう悪い捉え方をちょっとしちゃって、
うん、
最近の若者ってこうだよねみたいな。
あ、まあそこは多分ある程度あるよな。
うん、そうそう、別にそれがいいとか悪いとかっていうわけではなくて、うん、自分にはちょっとその時、
うん、
そぐわなかった。
俺なんか浅井亮読んでて、
うん、
俺があと5個ぐらい若ければドハマりしてただろうなって気がする。
あ、
多分同時代性みたいなのをこんなに感じる作家は他にない
ん
じゃないかな。もう SNS とかさ、
そうそうそうそう、
のどっぷりしてるじゃないですか、
うん、
でやっぱ僕も松尾さんもそうだけど、そこまで SNS 使えてない
でしょ。うん、使えてない、うん、全然。
だから多分その SNS 界のそのソーシャル疲れとかさ、
うん、
テーマとしてまあ多少あるだろうけど、
うん、
そういうのはしっくり来ないんだよね。
そうそうそう、だから確かにそういう意味で自分は古い人間だっていうのもあるのかもしれない、
うんうん、
ただなんかその自分はもっと本に対して求めてるものって普遍的なものなのかなっていうところがちょっとあって、
うん
うん、まあ、だから面白くない っていう言い方ではなくて自分にはハマらなかった、うん、ハマらなかった
ね、
うん、であとはホテルロイヤル読んだんですけど、
うん、
これはね正直これはね面白くなかった。
あ、そう。
自分はね、これも短編集で、うんうんまあ、ホテルロイヤルを舞台にしてる、
うんうんうん、
あのいろんな話の短編なんですけど、
ね
うんうん、なんかどれもね起承転結が弱いんですよ。
うん
さっきあの言った鍵のない夢を見る、
うんうん、
ミステリーで起承転結はっきりあって、
うんうん、
よかったんですけどね、なんかあんまりこうちょっとだらっとした感じで、
うんうんうん、
なんか男女の機微を描きたかったのかなっていう感じなんですけど、うん、なんかそこまでその感情の起伏も激しくなく、
うん、
なんかでもだらっとした感じ、
うん、
だったんですよ。
なるほどね。
だから直木賞って何なんだろうって
ね、何なんですか。
ちょっと
芥川賞と何が違うんですか。
そう、なんかね自分のイメージ、うん、直木賞って流行ってる、流行ったなっていう感じの作品、
はいはい、
要するに多くの人が読めたな、うん、読んだな、共感できたなみたいなイメージ。
ポップミュージック
って、そうそうそ
う、
うん、芥川賞は偉い人たちがこれは素晴らしいなと
世紀に残る傑作であるよ先生方の、ね、
そうそうそう、うん、っていうイメージ。
ああなるほど。
だから芥川賞はあんま興味ないです、
うん、
自分は、
うん、
あの偉い人たちが面白いって言った作品に、うん、特に興味はないです。
なるほどね。
あの得てしてなんかこうぶった作品も多いですから。
あ、なるほど、う
ん。なんか難しいこと言って、うん、その気になってる人たちも多いんでね。うん、っていうのでまあ直木賞の方に自分は行って、うん、まあそれがまあある意味大衆的な方の人気なんだろうなと思って。
うん、なるほ
どね。ただあまりね。うん、3作中読んで自分にハマったのが1作だったから。
あ、そうだね。結果として
はあんまり直木賞ってあれいまいちなのかなと、
うん、
ちょっと思っちゃいました。
なるほど、
ね、だからねそれよりは本屋大賞の方が、
あ、本屋大賞こそポップじゃない、
うん、そう多分ねあれがそう最高のポップなんだと思う。
もう CM ソングカバー集みたいなさ
そうそう
そうわこれ知ってるこれも知ってるみたいな、もう絶対乗れる曲みたいな、
うん、そうだからね本屋大賞あとねこのミス、
あ、このミスね、うん、
やっぱあの辺の作品がね、
あ、
面白いんだなって、
ね、
あ、思いました。だからねなんか直木賞芥川賞って、
うん、
何なんだろうな、あ、すごい騒がれるじゃないですか、うん、世間的に、
ね、
なんか思ったより響かねえなって。
確かに、そう、例えばさ、まあ、例えとして適切か分かんないけど結局そのお笑いとかでもさ M1 とかさ、
うんうんうん、
ザ・漫才見ても、
ね、
これどこが面白いのっていうのは大体そらあの漫才界の偉い人が投票で決めるからです、
うん、そうね。
だけどやっぱりオンエアバトルで上がってくるのはやっぱり一般庶民とか素人が面白いと思うものってこと
です、うん、
やっぱそこには歴然とした差はあるなっていう気はするね、
うん、
あのいい悪いというよりはその審査の基準でね、
うん、
分かりやすく面白い方が勝ちみたいなさ、
うん、
なんかこう一周回って面白いのが評価されやすいのはどちらかというと M1 とか、
うん、
ザ・漫才だったりするんじゃないかなみたいな。
そうだから自分これも本を読む上で、まあ、そう何回も言ってる話で、
うんうん、
割と読書に対して大衆性を僕は信じてるんですよ、
うんうんうん、
多くの人が面白いと言った作品こそ面白い作品だというふうに割と自分は信じて、それが割と外れてないなと今まで、
うんうん、面白いもんだね、
うん、もっと言うと多分、まあ、自分がすごく大衆の一人なんだろうな、
うん、
でも自分が特別な人間だと思う年齢も過ぎましたし、
まあ、そうですよ。例えばさ、でもまあじゃあその普遍性がじゃあ他のジャンルにも適用できるかっていうとなかなか興味深くない？例えばじゃあその、うん、まあ、音楽でもいいし、
うん、
あとはなんだろうね、他なんだろうな、
映画とか、まあ、
うん、まあ、あとは食べログでもいいっすわ、
うん、
その本当に自分がいいと思ったものが、まあ、た 例えばお店が食べログで本当に高得点取ってたかどうかとか、あのとね、割と僕はあれなんですよ、食べログで言うと食べログの評価が高い店に行って美味しかった件を除けば、自分の舌が先行した場合、であそこ美味しかったな、食べログでちなみに何点なんだろうと調べると大体3点ぐらいなんですよ、とかね。あとは、まあ、音楽も割とポップミュージックから遠いところに自分の好みはあるし、
そういう意味では確かに自分もね、音楽は大衆性を信じてない、
あんまり信じてないんだよね、だから文学と音楽とはやっぱり好みも違うし、
違う。
あと例えばそのマザ漫才とか見てても笑いもそうなんですよ、割とそのあ、このコンビ落ちちゃうんだみたいな、途中でね、点伸びないんだみたいなことも多くあるし、そうだなと思って、割と僕はその大衆性という意味からすると少しずれちゃってる、
だからね、自分もね、逆に言うと読書ぐらい、本ぐらい、
本ぐらいね、
なんでかっていうと多分ね、本を読んでる層自体が多分そもそも、
なるほどね、
ちょっとじゃねえってことか、今多くないじゃないですか、まあ、正直、
読んでる人はね、
っていう人が選んでるからこそ多分信じられる部分もあるんだと思う。
なるほどね、そうかもしれない。
で音楽って誰でも聞くじゃないですか、ある意味。
確かに、まあ、
深かろう浅かろうはあったとして、私はエグザイル好きなんだ、AKB 好きなんだ、
確かに
レベルで言えば、まあ、それが大衆性だと思う。あの曲いいよね、あの CM の。で、まあ、我々からすればもうどうでもいいじゃないですか、そんなの。
確かに。
そこに関してはもう大衆性何も信じてない。
なるほどね。確かに合コンで何聞くのとは聞きやすいけど、どんなの作家好きなのってのはちょっとこう、おこいつ手を出し質問するなってことになるよね。
なるなる。そうそう、え、本読まないんだけどって言ったらもうしらけるからね、それだけで、
音楽聴かないんだけどって答えるやつはまずいないからね。
そうそうそうそう、だからそこにおける本の対象性っていうのはね、僕は信じてます。映画はね、全然信じてない。映画全く信じてない。映画は、これはもうね、自分もひねくれてるのかなと思いますけど、まあ、そもそもラブロマンス見れないし。
まあ確かに。
まあ古いけど、だからタイタニックとか見れないし。
まあね。
あんだけ流行ってても。だからそういう意味では、多分そこは外れちゃってる。
確かにな。難しいよね。小説で流行ったものは映画化しちゃうからね。例えば世界の中心で愛を叫ぶを小説から入ってたらどうだったろうっていう、っていうイフはあるわけですよ。
ありますね。それはあります。
あるじゃん。
もう、世界の中心で愛を叫ぶの、映画はものすごくバカにしてるけど、本があれ先ですもんね。
そういうでしょ。で、本を先に読んで、今もうシラフじゃ読めないじゃん。
読めない。も
う、プレーンな状態であの小説は読めないけど。
読めない。
私の頭の中の消しゴムとかさ、プレーンな状態では見れないけど、先にちゃんとそっち読んでたらどうだったかねっていう。
そうね。だから評判聞かないですけど、その宮部みゆきのソロモンの鍵も映画化した、
したね、
あれ映画でも評判聞かねえから、あんまり人気なかったのかな、だから映画あんま良くなかったのかな。でも本は面白かった。あと悪の経典、
あ、そうね、あれも映画化したね。
映画化した。評判そんな聞かないけど、もう本は確かに面白かった。だから映画がヒットしてたらダメだったのかな。よくわかんないけど。
まあ確かに映画はもう、これもまあ映画もな、難しいよね。合コン行って最近映画何見たって、割とあれじゃない、ちょっと振りづらくない。音楽にはまさ勝てないでしょ。本よりは上だけど。
映画っつうと、最近何見たじゃないかな。
あ、
そう、どんな映画好き、
そうだね、
かな。今まで、金曜ロードショーも含めて、一本も見てない人はいないはずだから、そういう聞き方かな。で、本に関しては、マジで本当に読んでない人は読んでないから、それも聞けないと思うんですけど、
確かに確かに。
いや、そもそも本好きじゃないし、みたいな。
確かにね。
でも映画は引っかかればジブリとか引っかかるし、
あ女の子は、ね、確かに確かにね。ディズニーもあるもんな。
そうです。ディズニー言われた瞬間に興味がスッとなくなるっていう。確かにそうだな。ただやっぱ、うん、映画も危険だな、そういう意味では。あ音楽も危険なんだよな。
シューズだけは割と松尾さんにはハマってくるね。面白いね。
そう。
村上春樹好きだもんね。
そう。
すごいよね。
そうそうそう。俺
村上春樹とか、全然わかんない、あんな、スパスタを食ってセックスしてるような人です
よ。ただまあ、わからないですけど、まあ、自分にとっての、その、原風景っていうか、
あまあな、
入りですか。ある意味初めての女忘れらんねえみたいな。
確かに、まあ、それはねあるかもしれない。
やっぱり何かどこまで行っても自分最初に好きになったミュージシャンもスピッツなんですよね、
うんうんう
ん、やっぱり未だにスピッツから離れられないところはあるし、
まあな、そういうのはあるね。
そういうのは、
うん
う
んうん、
でね、ジブリが多分自分も映画で言うと最初なんですよ多分、
うんうん、
ナウシカ、ラピュタだり、
うん、
やっぱあそこからは離れられてないし、
うん、
そういうね、原風景ってもう離れられないじゃないですか。
まあ確かにそうだね。
だから多分村上春樹が、いくらやれやれ言いながら、射精を強くしてても、うん、俺は読み続けると。
なるほどね。すごいことだよ、これは。本当に。まあそういうことですな。なるほどね。直木賞。あれどうなんですかね、又吉さんのやつは。
あ、火花、
火花
もう、
うん、
読めないっす。
もう読めないっすか。
恥ずかしくて読めないっす。
いや確かに、あでもさ、文庫でカバーつければ読めるでしょ。まあ読むかどうかはまた別、
うん、いや逆にジョニーさん読めます。
俺いつか読むなと思ってる。
あ本当
ですか。読みたいなとは思ってます。
あのね、うん、あれは大衆性があったわけじゃなくて、うん、あれはもう又吉、芥川賞あって読んでる、
う
ん、読まれてるだけだから、あれについては真価は分かんないですよ、実際。いいものなのか悪いものか分かんないから、うんうん、ただ、あれだけの、なんていうの、一般的な作品になっちゃうと、ちょっと本当恥ずかしい。
いやー、だからあれですよ。ホームレス中学生読んでるの
もう。そうそうそう、そう。もうね。
読めばいいじゃん。
読んでドキドキしちゃう。多分電車の中で。俺バレないから
誰も見てねえよなっていう。
そうそうそう。
いや、そのスリルを味わうというのもあるかもしれない。いや、でも言っても芥川賞だよ。あの、だからね、あの、本全体が売れなくなってる今、うん、その、どうなのかな。でもさ、なんていうかな、話題性だけで、なんていうの、話題性だけで取れるほど軽い賞じゃないでしょ、芥川賞って。
ああ、と思います、それは。
だよね。だから、多分、又吉が書いてるかどうかは怪しいけども、多分作品としてはそれなりのクオリティだと思うんです。
それはね、ある程度は言ってると思います、
うんうんうん、
ただね、芥川賞なんですよ、残念ながら、
うん、
偉い人が、
ああなるほどね、
ほほ、なかなかやるやないか、
うんうん、
って言ってる作品だから、別になんか そんなに心ときめかない、
そうかないね、うん、なるほどね。芥川賞のイメージ悪いね。
悪い、あんまり、あの小説家の人たちの、
うん、
あの偉そうな書評を聞いてるとイライラするんですよ。好きなら好きでいいじゃねえかっていう。
なるほどね。あ、なるほど。食通のこう星何個みたいなのが気に食わない。
気に食わない、それ基本は気に食わない。
ワインソムリエのワイン表が気に食わないみたいな。
全然気に食わない。
なるほど。
俺が美味しいって言ったら美味しいんだよって。
各調味料食っとけばかん。なるほどね。わかりました。
あとね、
うん、
ごめんなさいね、
うんいいよ。
ちょっと本の話に
戻るんです
けど、うん。それ以外にも読んだんですよ。
おうおうおお。
まずは、
ね、
あの米沢ほのぶ、
はいはいはい、
これも好きな作家の
好きだね、前から言ってるよね。
そう、うん、でこの前なんか3個ぐらいまとめて賞を取ったんですよね。
へ
ー、あの漫画っていう、まだ多分ハードカバーだから読んでないですけど、うん、結構すごいなんか 3個ぐらい3つ賞を取った、
うん、
って言ってて、さすがだな米沢ほのぶと思ってたところで、まあ、リカーシブルっていうね、
うん、
まあ、ちょっと厚め、これ厚めです、500ページぐらいあるから。
お、結構ね、
読んだんですけど、
うん、
ちょっと期待外れでした。
あ、残念ですね。
なんかね、普通、
新しい目の作品なんですか。
新しい目の作品、最近文庫化された、ただあんまりね胸ときめかない作品でした。
なるほどね。
あとはね、もう一個、天道新た。
あ、また重いの読むね君は。
天道新たこの作品ね、なんか短いのばっかり読んだとか言いつつね、天道新たの作品なんで、これは分厚いっす。これ700ページぐらいだったかな。
よく読むよね。
歓喜の子、これ最近文庫化された、
へー、
作品で、これもね、なんかあんまり響かなかったんですよね。永遠の子、天童新の永遠の子、はいはいはい、有名なんですけど、
有名なです、ね、
すごい面白かったんですよ、
うん、
ただこの歓喜の子もね読んで思ったんですけど、
うん、
ちょっとなんか不幸な子供を描けばいいと思ってるんじゃないかこの人って。
そういうことになっちゃうよね、うん、だってもう韻を踏んでる時点でそう思ってるってことでしょ。
そうそうそうそう、
ねえ、
これ言えば売れんじゃねみたいな。
ま、あの丸々子シリーズの丸々な子シリーズの天童新が最新作をみたいな、
うん、ちょっとね、永遠の子とかも家族狩りとかがなんかすごい面白かったんですよ本当に、
うん、
なのにちょっとこれはなんかあんまり、うん、残念だなっていう感じでした。
なるほどね。
なんかいらないね、空想の話と混じっててね、その空想いらなくねみたいな、ページかさ増ししてるだけじゃないみたいなところがありましたね。あとね、小野冬美さん知ってます？十二国旗の
四季で、四季、
あ、そうそう、
四季の
四季で言っちゃダメでしょ、十二国旗って言ったけ
どよ。しかもねの四季ですよ、うん、
の人の、
はい、
懺悔、これね、なかなかね、怖い話でした。ホラーです。
うん、確かに。いや、俺の時は四季の人だからね。怖い、
そうそう、
怖い話の人だから、この冬美は。
十二国旗の人じゃない。
十二国旗も書いてるけど、みたいな、
うん。単純なホラーなんですけど、これ結構怖くて。
へぇ、
これ、あの、単純にホラーが読みたい時は、
うん、まあ、夏だしな、
そう、読んでもいいかなと。
なるほど。
純粋に幽霊でしたね。
幽霊ですか。
伝播していく恐怖、
リングってこと？
そう。なんかこの作品の中でもリング出てきてましたからね。リングって伝播したよねっていう。言っちゃうのね。
すごいね。まあでも怖けりゃいいんだけどね。
フィクションチックな感じです。ノンフィクションチックな感じ。
あ、ノンフィクションチックだね。
最後に筒井康隆の旅のラゴス、はいはい、さっき喋れなかった、これちょっと難しい、
説明しづらいやつね。
あの、今の日本とか地球とはちょっと違う文明の世界の話で、
ドフィクションだね、
ドサイビー、それはもう SF ですから、
あ、
今よりちょっと過去のイメージで、
うん、
まだ電気とかもなくて、うん、ただちょっと人が超能力をちょっと使えるみたいな、
なるほどね、
世界の話で、そのある旅をするという男が、
うん、
ある時は奴隷になったり、
うん、
ある時は王様になったり、
お、
学者なんですけどね、
うん、本職はね、
本職は、うん、だからその中で旅をしながら奴隷になるんだけど、その中で知識を生かして、
うんうん、
いろんなものを生み出して、
うん、
結果的には外に出られたり、その知識を生かすことで、
うん、
あの王様までなったり、
うん、
だけど自分は王様じゃないって言ってまた旅に出る、
うん、
そのね、なんかこう知識、人間の知っていうのは財産なんだと、
う
いうことを分かりやすく説明してくれてる本なんですよ。知とは本当に財産なんだと。だからこれはね、中学生とか高校生とかの時に読んだら結構いいんじゃないかなと思うような作品でした。
まあこれ隠喩というか、
うん、そうそうそう、ただ最後は愛に、
結局愛か
愛にしたけど
最後チンプだなぁ別に
そこだけは、ね、
最終的に愛ってのは別に大体そうなんだけど、うん、いいじゃないですか。なるほどね、
そんな、
プ
ラスのね、
なるほど、
読書感想です
よ。そんよく読みましたよ本当に。大したもんだ、ね、はい、じゃあそんなわけで、
そうですね、
はい、
以上で
魂の浄化されましたか。
あ、もうだいぶ
すっきり
しました、
何より
もおかげさま、
はい、じゃあ来シーズンも、来シーズンはどうですか、どのくらい読む予定ですか。
ちょっとね、ここでまた重い話に、
また
どっかり上下巻ぐらいのやつを行きたいな。
どの辺を狙ってるんですか今。
ただね、最近本屋に行ってもね、あんまないんですよ、これだみたいな。ちょっと待ってます。
相沢陸読んでください、まずは。
そうですね、
漫画くらいから始めてもいいかもしれない。僕今あれ読んでますよ、その女アレックス。
ああ、読んでますか。
今読んでます。
ああ、どうですか。
なんか
読んでる感じ、
もうなんていうかな、俺やっぱちょっとね、グロいのはどんなのっていうかね、もうこれ絶対死ぬじゃんみたいな。
いや、ちょっと監禁され
そうそう
してるところ、
そうもう、あ、これアレックス絶対死ぬよと思ってっていうか、なんていうかな、もうしかもピエールだっけ主人公。
ピエールだっけ、
ピエールだっけ、
名前は
どう、なんかそう、なんか背のちっちゃいさ、刑事さんとかさ、うん、もうなんか、これ赤いやつやんと、トラウマとかそういうやつやんと思って。
うん、
いや、文章読みやすいし、
うん、
結構こう、癖があって好きなんですけど、うん、言い回しとかね。
うん、
やっぱこう、これ、読むのが、なんかこう、次どうなる次どうなるっていうよりは、これ絶対次のページでまた殴られるみ
たいな。ただ、あの時の感想でも言いましたけど、うん、あくまでそれ序章ですから、それ。
あ、そうかそうか、
序章ですから。
序章だね。いや、だからもうさ、これが序章ってことはさ、もう一人ぐらい死ぬでしょ、これ。もしくはもう一人絶対絶命のピンチまで行くでしょ、これ。もう、二人目は助かるかもしれんけど、もうアレックスは死ぬじゃん、多分。もうね、アレックス死なないでと思って。アレックスいい女なんだよね。
うん、まあそうですね。
クソ、死ぬな、惜しいなと思って。
それが。
そんな感じです。はい、僕も相変わらずペースを崩さずに読もうかな、
うん、
漫画読んで、小説読んで、ラノベ読んで、漫画読んでみたいな、そういうペースでいこうかなと思って。あれが面白いですよ、本当に。冴えないヒロイン、
うん、
結構あれ面白くて、
うん、
なんていうかな、よくできてるなと思うのは、
うん、
ほら、一応ゲーム作りの話なんですよね、根本はね、うん、で、ゲームを作るということはどういうことかっていう、ライター自身で、ライターさん自身がゲーム出身なんだよね、
うん、
ゲームのシナリオライター出身なんだけど、はいはい、ゲームを作ってどういうことなのっていうのを、自分なりに整理した独白の要素がありながら、
うん、
なんていうのかな、をベースにしてるんだけど、例えばその、うん、なんていうか、俺がこの間読んだ5巻では、その霞ヶ丘詩羽会だったんだけど、うん、詩羽さん先輩の書いたシナリオが全然ゲーム向きじゃないと、
うん、
素晴らしい本、脚本なんだけど、うん、何度読んでもこれじゃゲームとしては0点だなって。で、ゲームとして優秀な脚本と本として優秀な脚本は違うんだっていうのを、うん、
なるほどね、
結構その、なんていうかな、ちゃんとゲームだったらこうしなきゃいけないとかっていうのをちゃんと分かりやすく説明してくれてて、単なるハルマ本ではない。
うん、
で、読んでいくうちにどんどんその、なんていうかな、
あのゲームを作るっていうことがやっぱりこうの特殊性みたいなのが分かってくるんだよね、うん、呼びながらね、
うん、
でただそこにかけるこう情熱みたいなものみたいをすごく感じることができるし、ライター自身ので、あとはそのなんていうかな、一周ゲームシナリオライターってバカにされてきた歴史みたいなのが多分彼の中にあって、書いてるな人の中で、うん、あの一種霞が丘歌派をけなすことに、けなすというかプライドをへし折ることに、彼女のプライドを折ることによって、うん、そのなんていうかな、俺はゲームのシナリオが書きたくてやってたんだみたいな、その自己、自分へのそのなんていうか保守の弁論にもなってて、
うん、
でかつこの物語がすごいのが、それで最終的にハーレムアニメだ、ハーレムストーリーになってるっていう、うん、その、なんていうかな、ものづくりとは何か論、うん、ゲーム、中のゲームづくりとは何か論に、あの、いやー参ったなが入ってくるっていう、結構複雑な要素が絡み合ってて、でこれが多分この、あの、音楽の方にも行くだろうし、絵の方にも行くと思うんですよ。だからその、漫画とゲームへの違いとかさ、そういうのも入ってくると思うんだよね、うん、この先読んでる、読んでいくとね、面白いなと思って、
もしかしたらその作家は本当に言いたいこと、語りたいことがあって、
うん、
ただそれで本を書いて訴えたいんだけれど、うん、ただやっぱり売れないことには生きていけないから、
うんうん、
萌えという要素を使ってるぐらいの感じなのかも、
ね、かもわかんない、
うん、
でもね、そうなんですよ。で、俺この5巻がすごい好きなのが、あれなんです。僕あのアニメもすごく見てて、うん、すごく好きだったんだけど、特に霞ヶ丘乙葉が好きだったんだけど、まあ、特に巨乳的な意味で、
うん、
彼女のストーリーだけね、やっぱ腑に落ちないところがあったんですよ。
うん、
なぜリンリ君のことが好きなのか。
うん、確かにそのあれはないですよね。
で、ね、5巻読むとわかるのよ。
うん、
あ。でこれアニメで書いてくれないと分かんないじゃんっていうストーリーが5巻にして分かるの、要は、うんうん、アニメは4巻までなんだけど、
うん、
あの5巻にして霞ヶ丘歌派がなぜこの智也くんをリンリ君と呼び、
うん、
あのなんていうのかな、彼のことが好きになったのか分かるんだよね、
うん、
でそれは多分彼が今までゲームシナリオを作ってきて味わった屈辱とかそういうのも関係してるんだよ。だからなんかね、その一見ハーレムラノベなんだけど、その奥にその作者が少し受け付けて見るようになってくるわけ、本読んでいくうちに。で全員可愛いヒロイン もうどうしようもない主人公も含めて一人の人間なんだなっていうのが分かりやすくて、うん、かなり好きになってるね今ね、
うん、
面白いですよ。
確かにアニメも面白かったか
な。一個ねやっぱ面白かったのはあの霞ヶ丘乙葉の各脚本だと、あまりにそのゲームとしては0点だっていう理由の一つで、なんて他の選択肢を試したいと思わない。
うんうんうん、
ゲーム、小説なんだから一方通行だよね、流れはね。うんうん、右から左へってなんだけど、うん、ゲームの場合はセーブ選択肢のところでセーブして、他の選択肢を選んでたらどうなるだろうっていうのが、
なるほど、
要素があるわけ。
うん、
で他の選択肢を選んでも好感度が下がるだけだったらクソゲーなんですよ。
No.
じゃなくてそのなんていうかな、そこでこうなん返される会話によってそのヒロインであったりとか攻略対象の女の子の人間としての輪郭が深まるのが一番ベストなわけ。
うーん、
でベストとしては他の選択肢を選んで何だったら嫌われても見たいと思うわけ。
うんうんうんうん、言わんとしてること
は分かるでしょ。
分かる、
うんうん、だからそういうのを先輩の一本筋のシナリオにはないんだって言って、
うん、
発狂寸前まで追い込むわけ、霞ヶ丘歌派をちゃんと論理的にね、
うん、
追い込んでいくのが面白いなと思って、だから俺はゲームが作りたいんだよって。
なるほどね、
結構震えるんだよね、うん、あそういうことあるなと思って。
確かにね、言われてみればそうだなっていうことだよね。
彼女のことが好きになれば好きになるほど嫌われる方の選択肢も見たいっていうさ、
うん、
ね、
どういう顔して怒るんだろうこの子は。
なるほど。
どういうセリフでこう嫌ってくれるんだろうとかさ、うん、無視したらどうなるんだろう、悲しむのかな、怒るのかなみたいな、こうその彼女というのね、輪郭を味わいたい、舐め尽くしたいみたいな気持ちがあるなと思って、もうしばらくね、それこそなんだろう、甘噛み以来ギャルゲーをやってはいないけれども
確かにね、そのバッドエンディングさえ楽しみたいと思えるようなね、
そうそう、全ての CG を回収したいと思えるのがいいゲームなんだっていう、
確かにそういう意味では、うん、自分もまあそんなギャルゲー、うん、エロゲーみたいなものってあんまりやったことないんですけど、うんうん、スクールデイズ、
はいはいはい、やったね、
やったんですけど、うん、あれはね確かにそうだったかな、あ割とこういろんなパターンを見てみたいと思えましたもんね、
いいじゃないですか、
どっちにしろまあバッドエンディングみたいな感じですけど、うん、
まあでもキャラクターが好きになっちゃうとバットでもグッドでもいいんだよ、
うん、そうね、
っていう、
うん、
あそう、全ての世界線を見たいというかさ、もうそうですよ、そういうことでございまして、話が長くなりましたけど、
はい、
本の話の後編でございました、
はい。